皆さんハレルヤ。聖なる主を持ち上げます。主は力ある神、全能者、王の主の主、あなたを愛し、いつも共にいてくださる方です。この方を覚えて御言葉を共に開いてまいりたいと思います。まずですね、今日も、東日本のために共に祈りたいと思います。ここにですね、課題を挙げておりますけれども、この他にもですね、それぞれ覚えている中でお祈りください。また本当に日本のクリスチャンの主が用いてくださるようにですね、そのこともお祈りいたしましょう。しばらく祈りましょう。天皇様、この震災において被害に遭われた方々のことを思います。上司の方々、あなたによって励まされ、そしてあなたの恵みの中で立つことができるように導いてください。憐れみ深い主が本当に豊かな祝福との夢をその地にもたらしてくださいますように。また天皇様、その地で働く主にある者たちをさらに励まし、用いてくださいますように。また、すべての方々が、あなたからの助けを得て、なすべきことなすことができるよう導いてください。あなたご自身の栄光が、その道具の地で表されますようにお願いいたします。そのために、道具にあるクリスチャンたちもあなたの思いを用いてくださいますように。感謝します。イエス様の名によって祝福してお願いします。アーメン、
アーメン、
ではですね、いつものように聖書の通読箇所を見てまいりたいと思います。この旧約聖書が伝道者の書、そして、画家イザヤ書と続きます。この画家というのはですね、聖書の中にありながらですね、ラブストーリーなんですね。で、どうしてそのようなものが聖書の中にあるのかな、そういうふうに思うんですが、その画家は神様と人間との愛の関係を表しているのと言われます。まあ、この画家、そして伝道者の書、神言、これらは皆ですね、ソロモンが、作った作品であると言われます。ソロモンは大変な知恵を神様からいただき、その知恵によって様々な書物を残しました。私たちは聖書の中にその一部を見ることができます。この知恵は神様からのものです。神様はあなたにも同じ知恵をお与えになることができます。ですから、知恵のない者たち神に求めなさいと、そのようにですね、書いてあります。主にですね、私たちも祈り求めていきたいと思います。また次のイザヤ書は聖書の中の聖書と言われる箇所です。イエス様について様々な形で予言がされているところです。このイザヤ書の予言、それはですね、新約聖書で実現してイエス様がなされたそのことが起こっていくわけですね。ぜひそのところもお読みください。そしてですね、新約聖書、こちらコリント人の手紙第2からガラテヤ人の手紙へと入っていきます。このガラテヤ人の手紙ですが、これは新約聖書の中で信仰による義ということを知る上で一番重要なところであると言われます。ぜひですね、そのところもお読みくださればと思います。そしてコリント人の手紙第2はお話の中で今から見てまいりたいと思います。皆さん、聖書を毎日読みましょう。そして祈りましょう。 聖書を読み祈ることは皆さんの霊を成長させます。ではですね、このコリント人への手紙第2から、今回は誇る者は主にあって誇りなさいと題しまして、御言葉を共に書いてまいりたいと思います。コリント人への手紙第2、10章の3から18節のところをですね、いただきましょう。新体育聖書に反映、324ページ、3番357ページのところです。
歩んではいても肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で両体をも登るほどに力のあるもの。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって、かつあらゆる高ぶりを打ち砕き、全ての計りごとを取り込みにして、キリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとし、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。あなた方は上目のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもまだキリストに属しているということをもう一度自分でよく考えなさい。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。私は寺んであなた方を脅しているかのように見られたくありません。彼らは言います、パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。そういう人はよく承知しておきなさい。離れている時に書く手紙の言葉がそうなら、一緒にいる時の行動も大事です。私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較したりしているのは知恵のないことなのです。私たちは限度を超えて誇りはしません。私たちがあなた方のところまで行くのも、神が私たちに測って割り当ててくださった限度内で行くのです。私たちはあなた方のところまでは行かないのに、無理に手を伸ばしているのではありません。事実、私たちはキリストの福音を携えてあなた方のところにまで行ったのです。私たちは自分の限度を超えて他の人の働きを誇ることはしません。ただあなた方の信仰が成長し、あなた方によって私たちの領域内で私たちの働きが広げられることを望んでいます。それは私たちがあなた方の向こうの地域にまで福音を述べ伝えるためであって、決して他の人の領域でなされた働きを誇るためではないのです。誇る者は主にあって誇りなさい。自分で自分を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人です。
アーメン、感謝します。ではですね、主題聖句を一緒に見たいと思います。でしょうか。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。コリント人への手紙第2、10章4節ですね。お願いします。 これらの箇所からですね、心無の死にあって怒りなさいと出して言葉を開きたいと思いますが、今回のコリント人の手紙第2、そもそもこのコリント人の手紙、第1の手紙と第2の手紙というふうに聖書にあるのですが、ギリシャにあるコリントという町に向けて書かれた手紙です。非常にですね、その町は偶像崇拝の盛んな大敗した町であったと言われるんですが、その町でパウロが伝道しました。そしてですね、たくさんの人がですね、イエス様を信じたんですね。そこでそこに教会ができたんです。その地に対してパウロはですね、コリント離れてからもですね、また手紙を書くわけですね。で、第一の手紙はその教会の分裂という大きな問題に対処するために書かれました。その教会の中でですね、いろんな意見が飛び交ってですね、そしてその教会がバラバラになってしまおうとしていた、大変な状態になった。そこで、パウロはですね、手紙を書くんですね。で、コリントの教会はその大きな問題を乗り越えましたが、そのことである人々は非常に傷ついたんです。そのある人たちというのはですね、その争いの原因になったような人たちでもあるわけですね。自分たち、その人たちこそが問題であったような場合もあるわけですが、しかし、その、彼らがですね、その悔い改めの中でですね、彼らはですね、傷つきもした。それで、そのようなことが全てに対処するために、パウロはこの第二の手紙を書いたということなんですね。で、その手紙の中で、パウロは、私たちの戦いは霊の戦いであるということを教えています。それが今回の箇所です。私たちは肉にあって、兄であっても肉に従って戦っていません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で必要さえも破るほどの力があるものです。で、コリントへの手紙の第一の中で、パウロは、兄弟姉妹の中で、教会の中でですね、神様から外れてしまうようなもの、そういうものは、もう、どうしても言うことを聞かないなら追い出してしまいなさいというふうなことも書かれているわけですね。それで、そのようなことが実際に行われた。そこでですね、そのように、追い出された、その人たちはですね、非常にその悲しんでですね、そして自分たちが間違っていたことを認めて、悔い改めたわけですね。それに対してパウロは、そういう人たちに対してはもうそこで悲しんでるんだから十分だから、だからまた受け入れてやりなさいというようなことも、この第二の手紙の中で言ってるんですね。で、私たちの戦いというのは肉の戦いではない、霊の戦いであるということをですね、ここでパウロが言っている背景にはそういう事柄もあるんだということなんです。しかしですね、この箇所をよく見ていきましょう。私たちの戦いは霊の戦いであると言っています。パウロはですね、私たちの戦いが霊の戦いだ、肉の戦いではないということをですね、何度も教えています。エペソ人への手紙6章11節、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は敵通肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の支配に支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと書いてあります。私たちの戦いは霊の戦い、私たちの戦いは主権力、この暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊に対するものだと言っています。ですから私たちは目に見えるところにおいて人と争ってはならないんですね。血肉に対する戦い、それはどんな戦いがありますか。戦争はそうですね、肉体における戦い、暴力もそうでしょう、血肉における戦い。でもそれだけではありません。言葉の暴力というようなものも、これもまた血肉に対する戦いなんです。人と人との戦い、これが血肉に対する戦いです。誰かを攻撃するようなことを また意地悪なことを言ってしまったり、肉を言い合ったり、そういうことがあるなら、それらもまた血肉に対する戦いです。しかし私たちの戦いはそういう血肉ではなく、主権力、この世界の、この暗闇の世界の支配者です。天にいる諸々の悪霊に対するものだと言っています。ここにですね、悪魔の策略と書いてあります。悪魔は私たちを滅ぼそうとしてやってきます。悪魔はさまざまな策略を巡らして私たちを滅ぼそうとします。一番悪魔が使う策略は、人と人とを争わせることです。まあ、そのことはもう少し後でお話したいと思いますが、悪魔は私たちを滅ぼそうとやっていきます。イエス様はこの悪魔を盗人と呼んで言われました。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。悪魔は人を滅ぼすためにやってきます。しかしイエス様は、私たちが命を得るため、豊かに命を持つために来られるんですね。私たちはこのイエス様から命を、永遠の命をいただくことができます。それはイエス様を信じる信仰によります。また命は信じる者を通して祝福となってこの世界に流れます。皆さんそのことを信じましょう。私たち信じる者を通して神様の祝福は流れます。信じるあなたを通して神様の祝福は流れるんです。さて今回の中でですね、悪魔の策略と、まあ、こう書いてあるんですね。で、この悪魔とはどんな存在なのか、悪魔とは一体何者なのか。悪魔はもともと神様のそばに仕える天使でありました。まあ、非常にですね、リーダー、天使の中でもリーダー格の存在だったんですね。神様のそばで神様を褒めたたえるという働きをしている天使でした。でも悪魔は自分が神様のようになりたいと考えました。そしてそのことを実際に行おうとしたんです。その結果悪魔は天から投げ落とされてしまう。そして悪魔が天から投げ落とされるとき、悪魔はですね、天にいる天使の3分の1を引き連れていってしまいました。そしてその悪魔についていった天使たちが悪霊となりました。一般にですね、霊を見たとかいうときにですね、そういうことを、まあ、言われる場合があるわけですが、仏教においては死んだ人の霊がですね、うろうろとさまよっているというふうなことをですね、言ったりもします。でも聖書を見る限り、死んだ人間の霊は眠っていると書いてあります。その者たちは皆やがてイエス様が来られた時の裁きの日を待って眠っています。ですからうろうろと歩き回ることはしません。ではそれ以外の霊的な存在、皆さん天使に引き連れられて、そして投げ落とされて悪魔の仲間となった悪霊たち、その悪霊たちはですね、霊ですね。そして彼らはですね、この地上においてさまざまな不思議なことを人間に対して見せたりするわけです。 悪霊たちは目に見えません。しかし人間の行動を見ています。ですからさまざまなことを言い当てることもできます。そしてこの悪霊の働きによってある人たちは不思議なことをしてみせる人もいるわけですね。この悪魔、悪霊たちはどんな策略を使うのか。悪魔はですね、自分で手を下すようなことはしません。道を歩いていたら悪魔に頭を殴られたとかそんな話はありません。でも悪魔は人を使います。皆さん、悪魔は霊です。皆さん、人はもともとですね、神様と共鳴する、神様とつながることのできる存在として作られました。神様は霊です。人間は神様とつながることができる、霊とつながることのできる存在として作られているんです。悪魔は私たち人間が霊的なものと関わることができるというこのことを使ってですね、私たち人間に働きかけてくるんです。まあ、ネットワークへの不正侵入みたいなもんですね。そして悪魔は私たちの中に働きかけて、そして私たちに間違ったことをさせます。人の思いや考えに働きかけて、悪魔は私たち人間を神様に逆らわせます。いや、間違ったことをさせます。悪い考えを持たせます。人のものを奪うような思いや争うような思いを持たせます。悪い考えを持たせます。それは実は皆さん、イエス様を信じているクリスチャンにでも働いてくることができるんです。悪い考えを持たせ、時にはイエス様を信じている者同士でさえ争わせて滅ぼそうとすることがあります。これが皆さん、敵の策略なんです。この敵の策略、敵の作戦に私たちは乗ってはなりません。敵がどんな攻撃を仕掛けてきたとしても、敵は時にはあなたを用いて人を苦しめようとするかもしれない。ふと間違った思いをですね、抱いてしまうこともあるかもしれない。ダビデという王様でさえそうでした。神様に一つ心であると言われていたダビデさえですね、時にですね、悪魔にですね、ふと伝えかけられてですね、間違ったことをしてしまう。その結果、それは大変な問題になってしまいました。時にはそのように自分に悪魔が働きかける時もあるかもしれない。また誰かに悪魔が働きかけているかもしれない。でも私たちは決してそのことによって滅ぼし合うことがないようにしなければならないんです。あの人がああ言ったからやり返したとかですね、そうやってたらまんまと悪魔の策略にはまってしまいます。敵が、サタンが吠えたける獅子のように私たちの周りを歩き回っている。隙を狙っている。私たちが神様にしっかりと結びついて、そして私たちが主にあって争うことがないように歩んでいただければならないわけですね。教会の中で争いが生じるとき、そういうことですから、単にあの人が間違っているとか、この人が正しいとか、そういうことだけじゃ足らないわけです。そこに悪魔が働いているということを私たちは考えなければなりません。イエスの御名によって悪魔よ出ていけ、まあ、そのように命じることも必要です。しかしですね、神様はこの悪魔の策略に対抗するために神の武具を身につけるようにと言っておられます。この神の武具がエペソ人への手紙6章12節から書いてあるんですが、13節からですね、読みします。ですから邪悪な日に際して対抗できるよう、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。 ちょっと読みします。ではしっかり立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には聖夜の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大立てを取りなさい。それによって悪いものの花つき合を見分けすことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える罪である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時に御霊によって祈りなさい。そのためには早く目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。皆さん、ここにまず真理の帯、そして次に正義の胸当て、足に平和の福音の備え、まあ靴とは書いてないんですが、履物を履きなさい。で、これはですね、みんなですね、ローマの兵士たちが身につけていた武具ですね。そのことになぞらえているんですね。そして信仰の大盾、また救いの兜、そして御霊の与える剣、これは神の言葉とかになりますね。そして祈りと願い、これらを使いなさいと、そのように書かれています。皆さん、これが私たちの戦いの武器です。霊の戦いのために神様がお与えくださった武器です。いくつかを説明していきますが、まず真理の帯を締めろと書いてあります。真理の帯を締めなさい。真理、イエス様は私が道であり真理であると、そして命であると言われます。真理、聖書の中で真理とはイエス様そのものを表しています。イエス様そのものが真理が形になった方、人となった方、この真理、そして私たちにとってはこの真理はイエス様を信じる信仰によって救われるというこの福音ですね。これも真理ですね。私たちがイエス様を信じる信仰によって救われるというこのことこそ、この聖書の中にある一番重要な事柄であると言えますね。それがなかったら私たちとイエス様は関係がないからです。私たちはイエス様を信じる信仰によって救われます。私たちはこの福音をしっかりと受け止めて、イエス様をまずしっかりと身につけていかなければなりません。まあ帯はですね、そこから先にですね、例えば刀を刺す、鎧をつける、そういうための支えになるわけです。これがもしグラグラしていたらですね、どうにもなりません。これがいい加減だったら全てが揺らいでしまいます。皆さんはイエス様を信じる信仰によって救われ、義とされ、神のことをされています。ですから少し厳しい言い方をしますが、今さらですね、もし自分は救われているだろうか、自分は義とされているだろうか、自分の罪は許されているだろうか、自分は神の子なんだろうか、天国に行けるんだろうか、もしそのことで揺らぐとしたら、そのことでもし悩むとしたら、私たちはこの邪悪な火に際して対抗できません。悪魔がですね、ずっと押してきたらですね、バタッと倒れてしまうでしょう。まあイエス様はその中で私たちを守ってくださる方であると信じます。しかし私たちがこの悪魔に対して対抗できるために、そして固く立つことができるためには、私たちはそのことをしっかり自分のものにしないといけない、いけないわけですね。しっかりとイエス様という帯を締めるように、私たちはイエス様にしっかりと結びつかなければなりません。ですから、もしそのようなことで私たちは悩むとしたら、まあ、一生懸命ですね、信じ込もうとするのではなく、私たちはイエス様がなしてくださったこの十字架に目を向けましょう。この十字架にはイエス様がしてくださった、あなたのためにイエス様がしてくださった御業、そしてあなたのためのイエス様の愛が示されています。そしてまたイエス様が成し遂げられた契約がここにあります。あなたを祝福するという契約、それもここにあります。そして神様があなたのために勝ち取ってくださったもの、イエス様があなたのために勝ち取ってくださった祝福という約束もこの十字架にありますね。イエス様はこの十字架という場所で全てを成し遂げてくださったんです。ですから、その帯、ベルトをしっかりと結んで固定をして、そして 上に胸に正義の胸当てをつける、まあ胸当てというとですね、この部分だけを守るかのようですが、鎧でですね、こうお腹のところを覆っているようなですね、ものがありますね。剣道なんかですとですね、こう胴を守る、この胸のあたりからですね、お腹を守るものがあります。でもここでですね、胸を守るということが出ているわけですね。皆さん、胸当てはあなたの心を守ります。ここで、正義の胸当てと書いてありますが、この正義の胸当てはあなたの心を守ります。皆さん、悪魔はあなたに言います。お前はこんな罪があるからダメだ。皆さんがですね、誰かからお前はダメだって言われたら、どこが痛みます？頭が痛みますか？胸が痛みますね。そうじゃないですか。人間とは不思議なものだと思いますね。頭で考えるはずなのに、私たち胸が痛むんです。悪魔はあなたに言います。お前は罪人だからダメだ。お前に義なんかない。でも私たちの当てている正義の胸当て、この正義はどんな正義ですか？あなたが一生懸命積み上げた正義ではありません。これはイエス様が十字架で勝ち取られた正義です。イエス様が成し遂げられた義なんです。イエス様が十字架で全ての律法を成就された、その義、私たちはそれを胸当てにつけることができるんです。あなたがイエス様を信じているなら、あなたはこのイエス様の義を自分の義とすることができるんです。皆さん、イエス様を信じたら義とされたというのはそういう意味ですよ。私たちの罪は許されました。あなたの罪は許されて義とされたというのはそういうことです。だから私たちは自分のことを全部棚に上げて悪魔に言ったらいいんです。私は義とされている。お前なんか教会に行く資格ないよって言ってくる時もあるかもしれませんよ。でもその時でも私たちは言うことができます。私は神の子にされている、私は義とされている。そうですね、それイエス様が勝ち取ってくださったんだから、あなたは神の子です。神の子は神様の前に出てこなきゃいけませんよね。それは当たり前のことですよ。私たちは大胆に恐れることなく神様の前に出ることができます。ふさわしくない、とんでもないですね。私たちは神様によって義とされている、イエス様によって義とされている。これが正義の胸当てです。あなたの心を守る、あなたの胸が痛まないようにする胸当てです。敵があなたに不安をもたらします。でもあなたが正義の胸当てをつけているなら、その敵の攻めはあなたの心に届きません。このイエス様の正義をしっかりと自分のものとして身につけましょう。そしたらその胸当てを相手は突き落とすことはできません。あなたの正義ならね、悪魔にボロボロにされてしまうでしょう。でもそこにあるのはイエス様の正義なんですよ。私たちはそのことを信じていいんです。これにしっかりとつながりましょう。罪の責めからあなたは守られています。イエス様の義によります。そして次にですね、足には福音の備えを履きなさい、平和の福音の備えを履きなさいとあります。履物、サンダル。だからあなたがですね、どこに行っても福音を持っていくならあなたは守られるということを言ってるんですね。私たちがイエス様を信じるものだということを示して歩んでいくときに悪い者たちは時にはですね、 私たちの仲間になろうとしない、避けられるかもしれませんね。でもそのことによって、いや、さまざまなことによってあなたは守られます。福音を持って行こうとするときにはなおさらですね、まあ、イエス様救い主なんですよ、良い方なんですよと言いながらですね、相手を殴ったりはなかなかできないですね。それはもちろんこう自分の中にも証にならないという思いがあり、そこにまた聖霊様働いてくださいますね。私たちを正しく神にふさわしいものとして導いてくださいます。そのことは結局のところ自分自身が守られるんですね。罪から、また敵の働きから守られます。私たちを神様から引き離そうとする敵の働き、また私たちを滅ぼそうとする、また悪魔の誘惑の中に取り込んでいこうとする敵の働きから守られるんです。ユダヤ人たちはですね、体の四隅に蓋をつけていたと言われます。でそれは自分がどこに行くときもね、その蓋を見て、そして自分は神様のものだと知るため、私たちがどこかに行くとき神様の言葉を語るなら、相手にも聞かせているかもしれませんけど、自分も思い起こすわけですね。あ、神様はこういう方だな、それはあなたにとって祝福となり、また守りとなります。そしてですね、これが足であるというところがですね、まあ、足というのはですね、普通はですね、出かけていくと、まあ靴を履いているとね、あれですが、サンダルなどですとですね、足は汚れますね。しかし、この平和の福音の備え、しっかりと履いているならですね、私たちはそのような罪から守られるということも意味しています。そして救いの兜と書いてあります。救いの兜、この兜というのはですね、頭を守りますね、まあ、ヘルメットですね、頭を守ります。頭というのは私たちがいろんなことを考えるところですね。悪魔はそこに入り込んで間違ったことを考えさせようとします。時にはですね、私たちのこの信じている救いということが嘘であるかのように思わせたりもしようとします。でも私たちがしっかりと、私たちが救われているというこのことをですね、兜としてつけているなら、この救いはどうやって与えられたんですか。それはイエス様によって与えられたものです。だからここにしっかりと留まるなら、私たちの考えが守られるということですね。そして御霊の剣である神の言葉、この剣は霊と魂の間も切り分けると書いてあります。神の言葉は生きていく力があり、モロハの剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができますとありますが、私たちの霊と魂の間も切り分けるんですね。霊と魂というのは全く一つのように私たちは思います。しかし本当の神様から来るもの、霊、神の霊から来るものですね、間違った霊ではなくてですね、神の霊から来るもの、それが何であるかをですね、私たちは御言葉によって知ることができると教えているんですね。そしてこのまた御言葉の剣はですね、悪夢の策略を打ち破ります。そして最後に祈りです。一番下に祈りですね。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず身を覚ましていて、すべての生徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと書いてあります。忍耐をもって祈る、すべての祈りと願い、御霊によって祈る祈り、これらが私たちの戦いの武器です。この武器の最も大切なものは、 何か、それはイエス様です。私たちがイエス様をしっかりと身につけるということですね。イエス様をしっかりと信じ、イエス様にしっかりと結びつくということでもありますね。イエス様をしっかりと土台とするということでもあります。そしてイエス様を信じる信仰、イエス様が与えてくださった義、福音宣教、御言葉と祈りですね。あ、一つ今抜けていましたね。大事な、これらすべてのものには信仰の大盾を取りなさいとあります。この信仰という大盾、これはオールマイティです。私たちが信仰によって歩むなら、どんなに敵が攻撃してきたとしても、御言葉を私たちが握りしめて神様の守りを信じますと私たちが言うならですね、敵はそれをですね打ち破ることができます。どんな敵の攻撃もこの信仰によって守られることができます。まあ、ここに敵の冷やと書いてありますね。まあ、ローマではですね、当時は大体ですね、こう矢にですね、矢尻に火をつけてですね、そして撃つわけです。それは相手のものを燃やしてしまうためですね、相手の城とかを燃やしたんですが、で、それに対して盾にはですね、大体こう水を塗っておくんだそうですね。そうすると火矢が消える。まあ、そういうことを表しているんですが、私たちが信仰を持って歩むときに、敵がどんなにですね、疑いという火種を持ってきても、信仰はそれを打ち消していきますね。主にしっかりとしがみついていく、信じていく。これらが武器です。では、その戦いの場所はどこでしょう。私たちがこの信仰によって戦う、また祈りによって戦うその場所、それは皆さんの心の中なんです。皆さんの心の中、皆さんの考えの中です。なぜなら、私たちの信仰を奪って不信仰に至らせることこそ悪魔の策略だからです。あなたの中に神様への信仰がある、でもその信仰を何とか取り除いてしまおうというのが悪魔の策略だからです。この不信仰という言葉、もし誰かがですね、あなたは不信仰ですねって言ったら、なんか嫌な感じがしますね。まあ、どうでしょうか。あなたは不信仰な人ですねって言われたらですね、まあ、どんな感じがするでしょう。まあ、逆にですね、信仰深いというのはどんな人を指すんでしょうね。毎週教会に通っている人を一般の人は信仰深いと言います。また、そういうですね、毎週主の前に礼拝を捧げるということは非常に大切なことですね。神様に感謝賛美を持って礼拝を捧げる、神様はそのことを喜ばれます。でも、では何を信じているのか。神様がおられるということを私は信じていますと言われるでしょう。では神様がどんな方か、この世界を作られた方、それだけではありません。神様はあなたを愛しておられる方ですね。神の実にその一人が私になったために世は愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとありますが、御子を信じるあなたのことを神様は愛しておられます。神様はこの世を愛されましたが、それをしっかりと受け取ることができるのは御子を信じるあなたです。御子を信じるあなたを、イエス様を信じるあなたを神様愛しておられます。そしてあなたがそのことを信じるのならば、あなたは神様がおられることだけでなく、あなたによくしてくださる方だということを信じなければなりません。ヘブル人の手紙11章6節にこう書いてあります。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることと、神を求めるものに報いてくださる方であることを信じなければならないのですとあります。信じる者によくしてくださる、信仰に報いてくださる、信仰に応えてくださる、祈りに応えてくださる、私たちはそのことを信じなければならないと言っているんですね。皆さん、 私たちがそのことを信じるから、これはよく見る御言葉ですが、この御言葉が生きてくるんです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。皆さん、このことを私たちがはいということができる、アーメンと言えるのは、私たちが神様良いことをしてくださいと信じるからです。もしそうじゃなかったら、神様良いことしてくださるか悪いことされるか分かんない、時には嫌なこともされるんですと思ったらですね、喜んでなんかいられないかもしれません。いつも祈ったところでどうなるんですかという人もいるかもしれない。全てのことになんか感謝できない、そんな風な言葉も出てくるかもしれない。もし不信仰の目で見るならそうなんでしょう。では信仰の目とは何ですか。信仰の目とは、結局のところ神様が良くしてくださる、このことを握ることです。あなたのために神様は良いことをされる、私のために神様は良いことをしてくださるということを握る、これが信仰ですね。これがキリストイエスにあって神はあなた方に望んでおることです。イエス様はこれを信じろ、神の愛を信じろと十字架にかかってくださったわけですね。神の愛がどんなに素晴らしいかを示すために十字架にかかってくださったんです。神があなたを愛しておられるということを示すために十字架にかかってくださった。またその契約の全てをこの場所に成し遂げてくださった。だからキリストイエスにあって神が望んでおられる。信じてもいいんだということを神様がイエス様にあって示しておられるからですね。安心して信じてもいいんだということをこの十字架でイエス様は示されたから、いつも喜んでいなさい、あなたを愛しているよということを示されたから、そしてあなたの祈りを聞くことのできる方だということ、いや、あなたに関心を持っておられる、だから祈りを聞いてくださるんですよね。そういう方だと分かっているから絶えず祈りなさいと言われます。良いものを全て用意しておられるから、全てのことについて感謝しなさいと言われます。もし不信仰の目で見るなら、これは綺麗事にしか過ぎないでしょう。でも信仰の目で見るなら、これは生きた言葉なんです。生きた神様との関係がここにあるんです。神様、あなたを愛しておられます。あなたが今困難でも助けてくださる、祈りに応えてくださる、そう信じるなら、そう、それが信仰ですね。そうなら喜び、祈り、感謝することができます。また誰かがあなたに悪口を言ったり、意地悪を言ったり、嫌なことを言ったとしてもですね、嫌なことをしたとしても、神様が良くしてくださる、神様のご計画がある。またですね、そのような悪い人がですね、あなたを滅ぼそうとしても、あなたにはそれよりはるかに強い神様がついておられる。そうですね、そのことを知っているから、そのことを信じているから、喜び、祈り、感謝することができる。ですから皆さん、不安というのは不信仰の結果です。苛立ちも、その結果の争いも不信仰の結果です。そしてそれをもたらして私たちを苦しめようとするのは悪魔です。この悪魔の攻撃がどんなに激しくても、イエス様を信じる信仰はあなたを守ります。この戦いの相手はですから人間ではありません。時には家族や友人、そして自分自身さえ使ってですね、働きかけてくる悪魔なんです。私たちは肉にあって歩んでいても、肉に従って戦っていません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のものなので、要塞をも破るほどの力のあるものです。私たちに神様が与えてくださった武器は、どれも人間による武器ではありません。そして、人間同士戦うための武器ではありません。これは全部 悪魔と戦うための武器です。そしてこれらの武器は神様が与えてくださったものです。私たちはこの武器によって悪魔と戦い、そして勝利を得ることができる。いや、すでにイエス様は勝利を取られたんです。ですから私たちの戦いとは何ですか。それは主にしっかり結びつくという戦いですね。主を信じるという戦いです。その信仰の戦い、私たちはそこにおいてイエス様を愛し、イエス様に従うという勝利を得ていかなければならない。また互いに愛し合うという勝利を得なければならない。敵が誰かですね、あなたの友人をさえ、いや敵がですね、教会の中でさえですね、誰かを使ってあなたを苦しめることがあるかもしれない。で、私たちが愛し合い許し合うなら、悪魔にとってはそれが敗北ですね。私たちは自分の主義や主張を通さなければ自分が勝ったと思えないかもしれない。でもそうではなく、私たちが神様に従うということこそが勝利なんですね。私たちは信仰によってその戦いに勝利をすることができます。イエス様にしっかりと結びつくことができます。ですから誇るものは主にあって誇りなさいと言われます。そして私たちが主に従うときに、主は最も良いとき、あなたを高くしてくださいます。自分はこんなことをした、私たちはそう言ってですね、自分を高く見せる必要はありません。自分が立派であるかのように振る舞う必要もありません。ただ神様に従っていくとき、神様があなたを守り立て上げてくださいますね。この主に共に委ねて、そして主の栄光を表してまいりましょう。お祈りいたしましょう。いつもの課題もお祈りください。天のお父様、あなたは島の御をください。
天の父様、あなたの御を褒めてくれます。今日もあなたの御前に沿い、あなたの賛美と礼拝を立てることができましたことを感謝します。また本当に私たちに本当に大きな愛を示すために、また罪の全ての代価を支払うことのために、神様を使っての尊い命を与えてくださいましたことを感謝します。私たちは本当にどの時でもあなたのこの十字架から、目を離すことがないようにどうか支えてください。悪魔がもたらしてくるようなその様々な悪い考えや、本当に争うことなどに、心を惑わすことがありませんように、いつも本当にあなたを見られて従っていくことができますように、どうかしてください。本当に感謝してください。
イエスの思いによって感謝をしてお願いします。アーメン。
アーメン。司会者